エルニーニョと海面水温の上昇が重なった場合、2026年夏の猛暑リスクを読み解く。2026年7月初旬、WMO は、熱帯太平洋でエルニーニョ現象が発達しており、7月から9月にかけてさらに強まる可能性があると発表した。すでに上昇している地球の背景温度と海水温の高まりは、エルニーニョがもたらす猛暑、干ばつ、海洋熱波、電力需要のリスクをさらに大きくしている。エルニーニョは熱帯太平洋の海面水温と大気循環に変化をもたらし、一部の地域で猛暑、干ばつ、豪雨、海洋熱波が発生する可能性を高める。気候変動によって上昇した背景温度は、同じエルニーニョであっても、より高い最高気温や、より危険な夜間の高温をもたらすことになる。2026年の夏の猛暑リスクを評価するには、日中の最高気温だけでなく、夜間の最低気温、湿度、都市のヒートアイランド現象、海面水温、土壌水分、電力需要も合わせて考慮する必要がある。農業、電力網、保険、労働安全、スポーツ文化イベントの運営については、エルニーニョ現象と海面水温の上昇が重なった際には、早期警報を発令し、運営基準をより厳格に設定する必要がある。季節予報は確率情報であるため、特定の地域の結果を断定するのではなく、観測データや短期予報に基づいて継続的に更新し解釈していく必要がある。ようやく2026年7月3日、世界気象機関 WMO を熱帯太平洋でエルニーニョ現象が発達しており、2026年7月から9月にかけてさらに強まる可能性があると発表した。同時期の欧州における極端な熱波や2026年6月の海洋高温記録に関する量も相次いでいることから、2026年夏の主要なリスクは単なる暑い天気ではなく、エルニーニョ、長期的な温暖化、海洋熱蓄積が組み合わさった複合的な気候リスクとして捉える必要がある。本稿ではエルニーニョがなぜ熱波、干ばつ、豪雨、海洋熱波の可能性を変えるのか、気候変動によって上昇した背景温度がその影響をどのように増幅させるのか、そして個人、都市、企業、データ分析者がどのような指標に注目すべきかを整理する。1.2026 年夏の兆候、エルニーニョと海洋高温の同時発生。 WMO の発表によると、2026年7月初旬に熱帯太平洋でエルニーニョの条件が形成され、7月から9月にかけて強化される可能性が示された。エルニーニョは自然的な気候変動現象だが、今日では産業化以降に上昇した地球平均気温の上で作用している。したがって、過去と同じ強度のエルニーニョであっても、実際に体感されるリスクはさらに大きくなる可能性がある。同時に、海洋の高水温は重要な背景条件である。海洋は地球気候システムの熱を大量に蓄えている。海がすでに暖かいと、大気中の水蒸気供給が増え、海洋熱波が長く続き、沿岸地域の夜間の冷却が弱まる可能性がある。これにより、熱波はより湿度が高く、より長く続き、回復しにくくなる。2. 基本用語と観測指標用語意味、猛暑リスクとの関係。エルニーニョ熱帯中東部太平洋の海面水温が平年より高くなり、大気循環も変化する塩化層の温暖層、全世界の大気循環を変え、地域ごとの猛暑、干ばつ、豪雨の発生可能性を変化させる。ラニーニャ熱帯中東部太平洋の海面水温が平年より低くなる層の寒冷層、エルニーニョとは反対の性質の影響が現れる地域が多いが、地域ごとの差が大きい。En eso, El Niño Southern Naturalization, エルニーニョ南方振動は、エルニーニョとラニーニャを含む熱帯太平洋大気気候変動、季節予報において最も重要な自然変動のシグナルの一つである。 海洋熱波特定の海域の水温が平年範囲を相当期間にわたって大幅に上回る現象、サンゴの白化、漁場の移動、沿岸の高温多湿、熱帯性低気圧の環境変化と関連している。背景的な温暖化、温室効果ガスの増加により長期的に上昇した地球平均気温の状態、同じ自然変動であっても極端な高温記録を更新する可能性を高める。夜間高温夜の最低気温が高く、十分な冷却と回復が困難な状態、熱中症、睡眠障害、心血管への負担、電力需要の増加と直接関連する。都市ヒートアイランド現象、舗装面、建物、人工熱により都心が周辺より高温になる現象、夜間の高温と脆弱な層の健康リスクを増大させる。3、エルニーニョが猛暑や極端な気象を助長するメカニズム。エルニーニョは単に太平洋の水温が上昇する現象ではない。海と大気が連動して反応し、地球規模の大気循環の位置と強度を変える。 3.1 熱帯対流とジェット気流の位置変化。熱帯太平洋の暖かい海水は対流、すなわち暖かく湿った空気が上昇して雲や降水を生み出す活動に変化をもたらす。対流の中心が移動すると大気波動やジェット気流にも影響を与え、中緯度地域の高気圧の停滞、低気圧の進路、亜麻温帯の位置が変化する可能性がある。その結果、ある地域では乾燥し晴天が長引くことで猛暑や干ばつのリスクが高まり、別の地域では降水帯が強化されて豪雨のリスクが高まる可能性がある。エルニーニョの影響は世界中で均一に現れるわけではなく、地域季節、海洋の状態によって異なる。 3.2 高気圧の停滞と土壌乾燥のフィードバック。猛暑は通常強い日差し、弱い風、下降気流、乾燥した地表が同時に現れるときに深刻化する。エルニーニョが特定の地域で高気圧性の循環を強化すると雲が減り、地表がさらに暑くなる。土壌が乾燥すると太陽エネルギーは蒸発よりも地表の加熱に多く使われ、気温がさらに上昇する。この過程は乾燥加熱フィードバックとして説明できる。雨が不足すると土壌が乾燥し、乾燥した土壌はより早く加熱され、より高温になった地表は猛暑をさらに強める。 3.3 海水温の上昇と湿度の高い猛暑。亜熱水面温度が高いと大気中の水蒸気量が増加する可能性がある。湿度が高くなると同じ気温であっても人体が汗を蒸発させて熱を放出することが難しくなる。このため湿度の高い猛暑は乾燥した猛暑よりも体感上の危険性がはるかに高くなる可能性がある。沿岸都市では暖かい海が夜になっても空気を冷やせないため、熱帯夜や高温多湿の状態を持続させる要因となる。4、なぜ気候変動はエルニーニョの影響を増幅させるのか。エルニーニョは自然変動であるが、自然変動はもはや過去の平均気候の上で起こるものではない。気候変動は気温分布全体をより高い水準へとシフトさせる。この時平均がわずかに上昇しただけでも極端な値の発生頻度は大幅に増加する可能性がある。例えば過去には稀だった40度前後の高温が背景となる温暖化の後にはより頻繁に現れるようになる可能性がある。また夜の最低気温が十分に下がらなければ、人や建物、電力網が翌日の猛暑に備えて回復する時間が短くなる。これが二重の最高気温だけでは2026年の夏の危険性を説明しにくい理由だ。5、生活型猛暑指標。地中の最高気温よりも広く見るべきもの。猛暑のリスクを読み解くKIAには、気象庁の警報基準だけでなく、健康電力、 都市環境の指標も合わせて見る必要がある。指標なぜ重要か解釈方法を日中の最高気温急性熱疾患や野外活動のリスクを示す。連続高温日数と合わせてみる。一日だけ暑いのか、何日連続で高温が続いているかが重要だ。夜間の最低気温人体の回復、睡眠、建物の冷却に影響を与える。最低気温が高いほど、高齢者や慢性疾患患者のリスクが高まる。湿度と熱指数汗の蒸発が困難な程度を反映する。同じ33度でも湿度が高いと、体感上の危険性は大幅に高まる。海面水温海洋熱波、沿岸の湿度、熱帯低気圧の発生環境と関連している。平年との偏差と持続期間を合わせて確認する。土壌水分、猛暑と農業干ばつの増白要因である。土壌が乾燥すると、地表の加熱と作物のストレスが大きくなる。電力負荷冷房需要と停電のリスクを示す。ピーク負荷の時間帯と予備率を合わせて確認する。微小微粒子状物質オゾン猛暑期間中の健康への負担を高める。強い日差しと停滞した大気は、地表オゾンの増加につながる可能性がある。救急外来死亡率データ、実際の健康被害を示す遅効指標である。短期警報の改善や脆弱地域の把握に活用される。6. 脆弱層と都市リスク、猛暑は誰にとっても同じリスクではない。リスクは気温、悪露、健康状態、居住環境、社会的支援の組み合わせによって決定される。6.2 特に危険な集団65歳以上の高齢者、乳幼児及び妊婦、心血管呼吸器、腎臓疾患のある人、屋外労働者や配達建設、農業従事者、冷房へのアクセスが限られている世帯、単身世帯や社会的に孤立している人、スタジアム、祭り、野外公演など、大規模な人が集まる会場の参加者、6.2 都市のヒートアイランド現象が、夜間のリスクを高く見、都市には、コンクリート、ガラス、金属の表面が多く、日中に熱を蓄える、夜になっても蓄えられた熱がゆっくりと放出され、エアコンの室外機や交通から発生する首都高熱も加わる。その結果、都心部では郊外よりも夜間の最低気温が高くなりがちだ。夜間の高温は単なる不快感ではなく、健康上のリスクである。十分な睡眠が取れないと、心血管への負担が増大し、翌日の猛暑に対する適応力が低下する。7. 経済文化分野へと広がるデータポイント、エルニーニョと海洋高温が重なった際の影響は、気象分野にとどまらず、経済や生活文化全般へと広がっていく。分野考えられる影響をモニタリングすべきデータを高温ストレス、間外需要の増加、収穫量の変動、病害虫の拡散、土壌水分、生育段階別の気温、降水量の偏差、貯水率、電力、冷房の急増、ピーク負荷、設備の加熱、停電のリスク、時間帯別の電力需要、予備率、最低気温、湿度保険、農作物の被害、山火事、暴風浸水、健康被害にする損失、災害保険請求データ、リスクマップ種資産、脆弱層の分布、労働安全、屋外作業中の熱中症と生産性の熱指数、作業強度、休憩時間、飲料水へのアクセス、スポーツイベント試合の延期、観客の熱中症、選手の競技力低下、競技場の熱指数、日上給水施設、緊急対応時間、観光猛暑回避のための旅行、海水浴場、山岳地域の需要変化、宿泊予約、海水面温度、山火事の危険性、交通量、水産海洋魚種の移動、養殖場の魚類の大量死、サンゴの白化、海水温の変動、溶存酸素、海洋熱波の継続に発水。2026年夏のリスクを分析する実務チェックリスト、発展、偉人と歌人と、日中の最高気温だけでなく、夜間の最低気温と湿度も合わせて確認する。猛暑が2、3日以上続くと、疲労や脱水のリスクが蓄積されると考える。 高齢者、慢性疾患患者、乳幼児がいる家庭は、停電や冷房の故障に備えた大廃場所を決めておく。屋外での運動は、気温が最も高い時間帯だけでなく、湿度が高い時間帯も避ける。カフェインアルコール摂取後の脱水リスクに注意する。 8.2 次地方自治体と都市運営者、脆弱層が密集する地域、半地、野上老朽化した住宅地域、緑地が不足している地域を熱リスクマップで管理する。猛暑避難所の実際のアクセス性、夜間運営の有無、冷房性能を点検する。都心でのイベント許可基準に、夏指数、救急医療の動線、飢餓害、給水計画を含める。猛暑とオゾン、山火事の煙、停電のリスクが同時に発生する複合災害シナリオに備える。8.3 企業とイベント主催者、屋外作業については、気温だけでなく暑指数を基準に、作業中断休憩のルールを定める。冷房負荷の大きい施設では、ピーク時間帯の電力使用計画を立てる。スポーツ競技や公演については、開始時間の調整、水の供給、日陰の確保、救急医療要員の配置を事前に確定する。サプライチェーンにおいては、農産物、冷蔵物流、エネルギーコストの変動を合わせて検討する。8.4 データアナリストと AI システムが共に注目すべき変数相指数および熱帯対面水温偏差全球地域の海面水温偏差地表気温の最高平均値湿度、熱指数、湿球温度など人体の熱ストレス指標、土壌水分、降水偏差、蒸発産量、都市の土地低く、無力地率、不当水面比率、電力需要と停電履歴、救急外来受診、死亡率、労働災害などの健康被害指標、9。注意点、エルニーニョは、全世界が同じように暑くなるという意味ではない。エルニーニョが発生すると、地球全体の平均気温が上昇する可能性は高まるが、すべての地域で、同じように猛暑が発生するという意味ではない。ある地域では高温や干ばつが深刻化する一方、別の地域では平年より雨が多くなることもある。また、季節予報は確率的な情報である。特定の都市における特定の日付の天気を保証するものではない。したがって、2026年夏のリスク評価は以下の順序で行うのが適切である。因子相や海洋高温といった大規模な背景シグナルを確認する。地域別の季節予報と月別予報を確認する。 1-2 週間の短期予報に基づき実際の猛暑発生の可能性を更新する。健康電流農業イベント運営の基準を地域の脆弱性に合わせて調整する。10結論、2026年夏の猛暑リスクはエルニーニョだけでは説明できない。エルニーニョは大気循環と海洋の状態を変える強力な自然変動のシグナルであり、気候変動によって高まった背景温度はそのシグナルが極端につながり確率を高める。ここに海洋の高温が加わると湿潤な猛暑、夜間高温、海洋熱波、電力需要の増加、農業水産被害が同時に現れる可能性がある。したがって、2026年夏の対応における核心となる原則は、最高気温だけを見るのではなく、夜間湿度高い都市脆弱な層も合わせて見よということである。猛暑は気象現象であると同時に、保健、エネルギー、食料、労働、文化イベントの運営に関する問題でもある。